ミヤコーチのアゲマンラボラトリー。
皆さんこんにちは。私はこの番組のナビゲーターを務めます山田詩織と申します。この番組は聞き上手であるアゲマンコンサルタントのミヤコーチが男女関係のコミュニケーションの違い、恋愛、結婚、そしてアゲマンになりたい女性になるためのヒントをお伝えする番組です。聞き上手、質問上手、気づかせ上手のミヤコーチだからこそ語れる言葉をお伝えしてまいります。人生を素敵なパートナーと過ごすヒントを探してみてください。
はい、皆さんこんにちは、ミヤコーチです。本日も、ポッドキャストラジオ、アゲマンラボラトリーを、始めていきたいと思います。ですね、本日も引き続き、森野音彦さんに、あ、間違ってました？あ、合ってますね。
合ってます、合ってます。はい、大丈夫。
この音彦って、はい、これ面白い字ですよね。
そうですね。
あのぜひあの、あのプロフィール、あの皆さんブログあの貼り付けておくので見てほしいんですけども、
はい、
これってちなみにどういうあれなんですか？これ本名じゃないですよ。
本名じゃないです。本名、あのなんか売れる名前にしようと思って考えました。
それだ、それ意外にそういうのね大事だったりしますもんね。
そうなんですよね。そこでなんかその感覚とかで名前決めちゃうと、うん、
はい、
感覚は変わっていくので、僕はあんまり進めてなくて、
うんうん、
まあもうしっかり僕はもう印象とかを意識して名前は考えていて、はい、それをもう生徒さんとかにも進めてますね。
なるほど、なるほど。
やっぱりそのこういう心の仕事とかやりたい人、心大切にしてって言って、自分の感覚大切にしてって名前決めるんですけど、
うん、
やっぱりねちょっとそれだと感覚は変わっていくし、なんかまた違う感覚になったからってコロコロ名前変える人とかいて、うん、
いますね。
何やってんのみたいな感じじゃないですか、経営的には。
います、います、
うん、だからむしろ考えて決めた方が名前は、
はいはいはい、
だから印象、僕とかだったら星っていう地に足ついてないような印象のものだから、ちょっと土っぽさとか自然っぽさとかを意識して、うんうん、でも星読みのなんかちょっと不思議な感じとか、
ね、火っていう入ってますもんね、
うん、そうですね、あ、うん、不思議な感じとか、なんかちょっとこう知らない世界を知ってそうな印象にもしようという計算のもと、
はいはい、なるほど、はい、すいません、
はい、
これだけでも1時間喋れそうですけど、まあちょっと、
ね、
ありました、
はいはい、
じゃあですね、今回 の、 あの、うん、テーマなんですけども、
はい、
ちょっと前回中編のに話されました、
はい、
上げマンと下げマン、
うん、
あともう一つ、男は若い女が好きってわけじゃないから来てるんですけども、うん、まあ、あの年上というか、
うん、
まあ、年ではなくて精神的にこう熟成している女性、
うん
うんうん、でそういうふうに言うとですね、女性がなんかそれってまあ母性なんじゃないのとか、
うんうんうん
うん、マザコンですかみたいな、
うんうんうん
うん、そういうふうになんかこう捉える方もなんかいるようなので、うん、ちょっと男がもう母性と女性がもう母性にちょっと違いがあるんじゃないかという、
そうなんです、ね、
この辺のことをちょっと今日お話ししていけたらなと思うんですけども、
はい、
うん、
まあ、下げマンからですかね。
ああ、はあ、下げマン、
下
げマン、うん、下げマン、はい、
見やすあれ同じ質問が被ったから、
ミヤ
コーチの下げマンってどんなのです？
さあ、私の下げマンの方なんですけども、うんうん、まあ、結構ブログでは紹介してるんですが、
はい、
記事の中ですね、タイトルでパーティー好きは下げマンっていうのがあるんですね。
あ、言われればそうかも。なるほどね、
うんうん、いや私昔そのパーティーとか、うん、なんかワイワイするの好きだったんですよ。
あ、僕も好きでした昔、うん、ああわかる。
でそういうのって大体年末とか多いじゃないですか、クリスマスとか、
うんうん、
で参加するとね、必ずねなんかねインフルエンザになったりとか、
ああ
こう結構体調壊して帰ってきたり多くて、
ああそういえば僕もそうだった。
なんか風邪ひくんですよ、
うん、
なんか下痢が止まんないとか、
あ、
ちょっと汚い話で申し訳ないんですけど、うん、でこれ何かっていうと、うん、なんかこう下げまんちゃんってこうまあ心に寂しさと か、
うん、
なんか孤独感がすごく強くて、
うん、
常に誰かとつながっていたいみたいな、
うん、
常にワイワイしたいとか、
うん
うん、なんか集合とか、
う
うん、なんかあのフェイスブックでもこう集合写真でみんなでキャッチャーしながら撮るみたいな、 あとインスタグラムでこう乾杯の写真を何人か上からこう写真で撮るみたいな、
あ、
うん、とかそういうなんかこうつながっていたい感があるんですけど、うん、ただなんだろう、誰でもいいとか不特定多数も OK みたいな、
うんうん、
でもそうすると変な人もね中にはいるので、
うんうん
うんうん、あんまり私は進めないなみたいな。
あ、なんかちょっと今聞きながら心の構造のこと考えてたんですけど、
は
い、やっぱり人間って孤独感、孤独感っていうのはまあある程度あったとしても、
はいはいはい、
それの扱い方って精神的に成熟すると変わってきて、うんうん、まあもう孤独感に飲まれちゃってとにかく人がいるところに行きたいで、はいはい、誰かと一緒にいたいみたいな感じが、
うん、
まあ前言ったらちょっと平均的な感覚な気がするんですよ今の世の中、
うん、
で、
はい、
それよりも精神的に平均よりも健康になってくると、
うん、
おそらく精神的に落ち着いて孤独度も下がってきて、うんうん、そして、はい、自分で自分を幸せにしたりとか満たすことができるようになって、
うん、
そして周りの人も幸せにできるようになるのがきっとアゲマンなんだろうなと思って、でその飢えてる平均的な飢えてる感じ、ちょっと孤独な感じで、うんうんうん、みんな集まってワイワイやって、うん、
はい、
でなんかそれを満たしてる気分になりつつそのパーティーに中毒になってるみたいな、
はいはいはいはい、
でその人にあ何その成長してってる男性とか成熟してる男性が触れると、
うん、
おそらく回避すると思うんですよね。
そうですね、
うん、あこいつ危険みたいな、うん、こいつのそばにいたらまずいみたいな、
うんうんうん、
でその結果の下痢とか体調不良とかなんでしょうね。
ですよね、実際その大きいパーティーとか行くと、
うん、
その体調悪い人も来てるし、
うんうんうん、
菌も蔓延してるし、うんうん、ノロウイルスもどうだみたいな
メリットないじゃんみたいな感じですね
ねえっていう、でお酒で酔っ払ってベロベロの人もいるしみたいな、まあ、それだけじゃないんですけど、
うん、
たらじゃあアゲマンってどういう人っていうと、
うんうん、
こう誰とでもっていう感じじゃなく、
うん、
この人ととか、
あ
誰かこれこの人とか
あの
人とか、
はー
はーはー、パーティーやるにもホームパーティーとか、
はーはーはー、
うん、あの大事な人呼ぶとか、
はーはーは
ー、だから酒マンを言うと浅く広くつながるみたいな、
あーはーはーは
ー、でアゲマンが深く狭くつながるみたいな感じです、ね、
あはははははははあるかもな、
で、はいはい、どうぞ。
アゲマンの人たちは本当に大切にしてる関係がいくつかあって、
はいはい、
で多分この職業をやってる人たちとかで本当にアゲマンな人たちって、
うん、
もう何人かすごく大切にしてる人間関係以外は、はい、あんまり関わってなかったりとか、
はい、
まあ仕事で関わってたりとか、まあ会いたい時に声かけるかなぐらいの人が何人かいたりとか、
うんうんうん、
意外に人間関係狭いかもしれないですね。
そうですね、それあるかもしれないですよね、
うんうん
うんうん、なので私もなんか表現的に、
うん、
アゲマンは結構単独で人とつながろうとする感じで、
はあはあはあ、
だから表現で言うとタン、
うんうん
うん、でサゲマンは複数の人と複数でつながるとか、
うん
うん、まあ大勢とか、
うん
うん、なんかどこ行くにも誰かと一緒とか、
うんうん、
ご飯食べるにも一人じゃ無理みたいな、
うん
うん、だから複数の服、
あ
だから揚げ物は単で揚げ物は服みたいな、
はあ、
うん、ただ男の人でこう飛ぶ鳥を落とすような人とか、こう伸びしろがある揚げ物に見染められる人いて、こう単独で動いてることって多いと思うんですよね。
ああ多いかもしれない、
うん、ただホテルのバーとかなんかこう本読みながら、うんうん、なんかこうウイスキー飲むじゃないですけど、
うんうん、
こう一人で全然こう動けるし、
うん、
ある意味そのね仕事だし、
うん、
知られちゃまずくて単独で動いてるかもしれないしとか、
うんうん
うんうん、やっぱそういう人たちって多いと思うんですよ。
いや多そうですね、
うん、でそれとやっぱり会うのは単独でいる女性の方が声かけやすいし、
あ
声かけられるし、
うんうん
うん、それに何人か 2,3 人4人っていたら無理ですよね、男として
は
ね。
あ無理無理無理は、うん、なるほどね、
そこだと思うんですよね。
あ僕今 そのあんまり下げマンについては考えたことなかったですよ。上げマンがこういうのっていうのは考えたことがあったんだけど、今下げマンについて考えててやっぱり一個気づいたのは、
はい、
根本的に日常的にだから普段、
うんうん、
自分の人生を自分で幸せにできて、はい、
うん、
かつそれを周りも上げることを考えながら行動できるか、うんうん、
はい、
もう自分が根本的に不幸せじゃなかったり欠乏感があったりして、
うん、
でそれを埋めることに必死になっちゃってるか、
はい、
必死になっちゃってる、もう欠乏感あって必死になってるのがおそらく下げマンで、
うん、
自分が幸せで自分の人生生きてて、
うん、
そうするともう満たされてるしやりたいこといっぱいあるじゃないですか。この時間これに使いたい、この時間これに使いたい、これの時間これに使いたいみたいな、
うんうん、
でまあちょっと疲れてきてるからちょっと休憩しようかなとか、
はい、
そういう風に生きてる気がしてて、
うん、
もう充実してるわけですよね人生が。
はいはいはい、確かにそうです。
でそういう人を支えたい女性ですごくほっといても幸福な人に支えてもらうか、
うん、
それかもう自分の道歩んでる人かを選ぶかもしれないですよね。
うん、うん、それすごく共感しますね。
あ、
うん、もう一つその上げ、ま、うん、下げまんちゃんのポイントで、うんうん、看病好きが下げまんみたいな。
あー、めっちゃわかる、うん、
だから結局言うとその面倒がいい人って、うん、いい人ってイメージじゃないですか、う
ん
うん、ただ誰にでも面倒がいいみたいな。
あ、いるいるいる、
うん、いますよね。
いるいるいる、いる。
で、SNS で今日友達の子か、ね、かあの何ですか、看病じゃないですけど、そのお見舞い来ましたみたいな、どこどこ来ましたみたいな、うん、とか、なんかそういう人に捕まると私看病してる、私素敵みたいな、
うんうんうん、
けなげみたいな、
うんうんうん
うん、でもその人が元気になっちゃそれでできなくなるじゃないですか、
うん、
それに捕まったペットとか男とか、
あ、
ちょっと行く末が心配かなみたいな。
もうちょっと言うと子供とかね、
うんうんうん、
そういうこう依存、要するに依存させるのが好きっていうことなんですよ。
そうです
ね、極論しちゃうとね。だから自分の欠乏感があって不安だから誰かが依存してくれるのが安心しちゃうとか、うんうん、嬉しいとかの精神状態になってるんだと思うんですよね、はいはいはい、で私のこう有効感を感じるじゃないけど必要とされてる感を感じれるっていうのかな、
うんうんうん、
でそれが子供に向いてしまうと子供ずっと病気でしょうね。
そうでしょうね。うん、本当になんかそれはあると思うし、ちょっとそうなると辛いですよね。
もう生産働いて速攻逃げると思う僕。プライベートでは絶対近寄らない。
はい、あ、
うん、
そうですよね、
うん、
でなんかその流れで言うとアゲマンは例えば自分の彼が仕事で成功したとかなった時には、うんうんうん、別に私がクソいたから私のおかげがとかも言わないんですよね。
あ、
うん、じゃあもう彼のそうだし、それがもう彼が当たり前だからそうなると思ったし、別に言うことでもないわみたいな、
うんうんうんうん、
でもサギメンちゃんはいやこれ私のおかげだからとか、
あ、
うんうん、でなんかこう自分から離れようとすると、
うん、
いやなんか恩をあだで返すとか、
あ、
うんうん、なんか最近のなんていうんですか、あのワイドショーを騒がせてるような、
あ、
ご夫婦だったりとか、
あ、
うん、なんか YouTube ね、夫のことをずらずらいろんなこと言っちゃってとか、
あ、分かる
かも。あれはね、あれはもう関わりたくないなっていう感じですよね、
うん、そこを逃げるかもしれないな、
うん、そうですよね。だからまあ相手の幸せをまあ喜べるし、
うん
うん、いやもうあなただから私は信じてたしっていう、
うん、
感じはやっぱりアゲマンの精神的な部分かなっていうのはありますよね、
うん、まあ、幸せなんでしょうね。だから飢えてるから認めてほしくて、うん、私のおかげをこの人が成功したのって言いたいし、
はいはいはい、
うん、なんかこうなんだこう、この人はもう離れていかないわって思える、私が必要なのよこの人はっていう人が欲しいんだし、
はい、
逆にもうアゲマンの人たちはもう日常がすごく幸せでは幸せってなってて、でパートナーが成功すると、うんうん、わあ嬉しいってなるだけみたいな、
うんうん、なんか本当にお日様みたいな人みたいな。
ああ、わかりますわかります、うん、
まあその対局の酒まんはまあブラックホールみたいな
感じ。ああわかる、ブラックホールかー。あのね、能面っぽい、僕、うん、瞬間的に分かるタイプの酒まんの人がいて、
はいはい、
あの白いんだけど顔は白いんだけど能面、はい、っぽい透き通らない白さの人たちがいるんですよ。
はあ。
で絶対執着してくるし、この恨み腹さで置くべきかみたいな感じで、
それ超怖いですよ。
超怖いですよね。
なんか背中に薙刀とか持ってそうですよね。
いやー持ってそう持ってそう。なんかそういうなんか近づいていくと気持ち悪くなってくるんですよ。
あ、そうですか。
で共通点ある時、いろんな相談されてある時共通点を見てみたら、
うん、
ん恨みが強いぞってことに気づいて、
あ、わかる。
わかる。ああ分かっちゃった。
なんかね、その相手の嘘を暴きたいとか、うんうん、嘘を認めないとか、もう、うんうん、なんだろう、もう曲がったこと許せ、曲がったこと許せないってわけじゃないけど、
そうなんかね、うん、自分のこじつけ理論で曲がったこと許さないみたいな感じなんですよ。なんかまた。
そうですよね。それはあるな。
じゃあですね、盛り上がっちゃいますね。次の話に行かないと。
これ朝まで話しちゃうんですけど、
うんうん、
じゃあですね、その母性、
うん
うん、で、まあなんていうんですかね、
うん、
揚げまんとかもそうですし、あと年上の女性とか精神的に、
うん
まあ、熟成した女性が男を好きっていうんですけど、うんうんまあ、女性から見ると、うん、それってなんか結局マザコンなんでしょとか、
あ、うん
うん、それなんか母性からなんでしょとか、
うん
うんまあ、母性とは母性かもしれないんですけど、
うん、
男がもう母性ってマザコンとか女性が思うのと違うよねっていうところですよね。
あ、そうですね、まあうんうん、その巨乳が多くて巨乳に対して性的対象に思ってる人が1番に多くて、はい、2番目が熟女人妻みたいな、
うんうんうん、
風になっちゃうとやっぱり母性求めてんでしょみたいな。でうん、まずね、女性の方の母性から言語化した方がいいかなと思うんですけど、
はいはいはい、
女性にとっての母性って結構特にその40代以上の人たち、40代以上の人たちかな、このイメージが顕著になるんだと思うんですけど、
うんうん、
母性が自分の母親でイメージしてるんだと思うんですよね、
うん、
だからその前言ったら個人としてあんまり見られなくて、
はい、
母として見られちゃって女として見られなくて、ただ子供を育てる人だったり、
うんうん、
ちょっと前言った昭和的な男性に虐げられてたりとか、
はい、
なんか私はあなたたちの奴隷じゃないのよみたいな、
うん、
なんかそういう感覚を見てるんだろうなと思ってて、
はいはいはいはい、だから
母として見られたらもう女として見られない、顧みられない一人の人として、だからなんかしてもらうこともないし、
うんうん、
なんかそのもうただその仕事何ただ使われて消費していくじゃないけど、擦り切れちゃう人みたいな、
うんうん、
で母として見られたらなんかご飯作ってきても当然になっちゃうし、洗濯してても当然になっちゃうし、
うん、
なんでそこイーブンのはずなのにみたいな、お互いね平等にやるべきっていうか、ね、
はい、
イーブンに、じゃあ僕洗濯やったからじゃあ次私やるわとか、
ね、うんうん、
本来はもう最低でもそのはずなのにみたいな、
うんうん、
でそれをやり合ってなんか楽しいねみたいな、お互いコミュニケーションとして女性の方やってるのに男性はそれに対して何の価値も見出さなくなるみたいな、
うん、
でそれが母性だと、
はい、
いうふうにイメージしているのではないかと思うんですよね、母性って。だから、
うん、
母として見られたくはないのみたいな、
はいはいはい
は
い、
私は母じゃないみたいな、
うん
うん、でもね男性がね母性を見るとき、
うん、
全然違うことが、男性の母性ってちょっと違うなと思って、
はいはいはい、
だからそれってその前言ったらその洗濯とか何、うん、家事やってて帰り見られないみたいなのって母性っていうよりどうでもよくなったにもしかしたら近いかもしれない、うん、意識から外れたとか、
あ、うん、
で母性をそこに求めてるっていうよりは、まあ一緒に作っていく人だしみたいな、
うんうんうん、
だからまあもうとやって当然でしょってなってるみたいな、で俺働く役割だしみたいな、
うんうん、
なんかそういう意識から外れちゃったんだろうなと思ってて、
はあ、
で男性が母性を求めてる時って別で、
うん、
なんかそれってちょうどね、女性が包容力ある人が好きとか、
うんうん、
ちょっと甘えられる人が好きなんだよねみたいな、
はい、
あれとほぼ変わんない気がしてきてるんですよね。
その感覚に近いですよね。
あの、だからそれを男性は母性と呼んでるみたいな。
あ、
ちょっと包容力あって、
はいはい、
ちょっと甘えられて、だって疲れてるしみたいな、
うん、
でちょっと甘えられてみたいな、なんかそういう人だったらいいなみたいに、
はい、
そりゃあれですよね、仕事超バリバリ頑張ってる人はちょっと思うじゃないですか。だからそのくらいで、むしろそうやって包んでくれる人とかに対しては、はい、男性の感覚としてはこっから多分ポイントだと思うんですけど、その包んでくれる包容力がある人に対して男性はその人をちょっと神々しいと思う傾向があるかもしれない。なんかそれにそこに、まあ、言ったら捧げたいじゃないけど、
はい、
その人のために何かを提供して差し上げたいみたいな極端に言うとね、
はい、
ちょっと、まあ、M っぽさじゃないけど、
まあちょっと、まあ、いい意味で言うと、ちょっと聖母マリアじゃないけども
そうそうそうそう、
なんかこうあなたのためにちょっとこう、うん、なんかこのなんていうんですか、うん、自分の身をこう、うん、まあ腰するじゃないですけど、うんうん、こうでもそれでもあなただからできますみたいなところって あるかなと思うんですよね。
ありますよね、やっぱりちょっと聖母っぽいイメージになりますよね、これって。
なりますね、ま
あ、はい、やっぱりそこはこの、うん、このなんかちょっと神々しく見える話は今僕初めてするじゃないですか、宮さんに。
はいはいはい。
だけどやっぱり瞬間的に聖母って出てくるじゃないですか。
出てきます、ね、あのイメージで、ね、
うんうん、
私別にあのキリストのクリスチャンではないですけど、
う
ん
う
ん
うん、そうですよね、
あの神々しさもありますよね。
あ、だからやっぱりそこら辺のなんだろう、そういう風にさ、その熟女じゃないけどさ、なんか年上の包容力ある女性がちょっと聖母とか、
うんう
ん、なんか神々しいものに見えることがあるっていうのは
あります、あります。
多分男性の結構共通感覚ですよね。
あります。だから、うん、まあそのお釈迦様までいかないけど、うんうん、ちょっと菩薩様じゃないけど、
そうそうそう
そう、その感覚ね。
あ、やっぱりあるんですね。
でそれでなんか見えて、こっち仕事も頑張ってこうっていくと、うん、プライドとかなんか優越感とか上がると、こうある意味それはそれでなんかその女性として見て、
うん、
ちょっとこうなんですか、女と女ってちょっと言い方はちょっと語弊があるかもしれないですけど、うん、この愛する人みたいな、うんうんうん、なんかそのエネルギーがこう充填されるみたいな、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
でいいサイクル回っていくんですよね、その人の元で。前言ったらちょっと満たされられるし、
うん、はいはい、
だから仕事頑張れて、で、うん、仕事頑張る理由がその人でみたいな。
そうですよね、
すごいいいサイクル回り始めるんですよね。
はいはいはい。なんかのコーチングの元々のその発祥というか、あれな、うん、まあ、仮説で言われているのが、
うんうん、
キリスト教らしいんですよね、
う
ん
う
ん、でなんかあの懺悔ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、こういう罪を犯しましたとか、
うんうんうん、
でそうするとまあなんですか、部屋をカーテンで仕切ってあって、奥にこの、
うん、
まあ、神父様がいて、
うん、
まあ、神父様かあの、ね、女性の、まあ、その甘さんで怒られちゃうんですけど、うん、まあ、そういう方がいて、うん、あなたはなんでこれをしてしまったんですか、
うん、
でこういう気持ちが出てやっちゃいましたと、
うん
うん、でそれについて悩んでいるんですか、
うん、
あ、そうですみたいな、
うん、
じゃ あなたどうされたいんですか、
うん、
こうしてこう急にもっとやっていきたいです、でそのためにはあなた何ができますか、
うん、
あ、このためにこういうふうに頑張ります、
うんうんうん、
でそれを得ることによってどういういい結果が得られますか、
うんうん、
あ、そうすることによってこうなってこうなってこうなります、
うんうんうん、
あなた今の気持ちはどうですか、うん、あ、ありがとうございますみたいな、
うんうんうん、
それってコーチングじゃないですか、
うんうんうん
うん、である意味その会話の内容ってまあ夫婦でもできると思うし、ただ女性ってなんだろう、こう物事を解決方向に話を進めていくことって苦手な人もまあ中にいると思うんですよ、
うんうんうん
うん、だけどそこをどうしてもそういうのってスキルだったりもするんですけど、やっぱりそういうのをできるかできないっていうのもちょっと大きさは出てくるかなとは思ってるんですよね。
あ、そうですね、
うん、
まあでも考え方によっては男性の方に解決能力があって、じゃあきっとちゃんと聞き上手だったらそれが発揮されてってうまくいくみたいな、
はいはいはい、
そういうのもありますもんね。
ありますよね、そうですよね、うん、
やっぱり
そうなんですよ。
何話そうとしたの飛んじゃっただからね、意外と その男性のプライドも、
うん、
年上ってことでなんか甘えてもなんか自分を許せるっていうかさ、
うん、
負けてても全然許せるとか、
はいはい
はい、男性だったら年下に謝れない人とかいるけど、
うん
うん、年上だから謝れるとか、ちょっと今のレベル低い男性の話かもしれないけど、
うんうん、
でも ちょっと前言ったら対等にもなりやすいんだと思うんですよね、男女が。
確かに、うん、ちょっと怒られても全然いいと思っちゃいますもんね、
うんうんうん、
ちょっと違う話になっちゃうかもしれないけど
ちょっとね違う話になっちゃうけど、うんうんうん、全然いいって覚える、何の話だ、ね、みたいな、うんうんうん、
そうだからマウンティングっていうわけじゃなくて対等だし、
うんうんうん、
意外に向こうが上もなるし、
うんうんうん、
こっちがもう上にってまあなんだろう、そのバランスだと思うんですよね。
そうですね、
あの道引き、海の道引きみたいな感じとかもあると思うんですけど、うん、
なんかなりやすいんでしょうね。
ですよね、うん、うん、なるほどね、うん、面白いですよね、そうなるとね、
面白いですね、
うん、まあ、前回も出ましたけどやっぱり、ね、天下を治めるとかこう戦に出るとか、
うん、
なんか、ね、歴史上の人物で名を挙げてる方の奥さんが、
うん、
豊島の女性とか、
うん
うん、やっぱ好む見たくなるとか、うん、分かりますよね。
いや分かりますね、あの、うん、活躍すればするほどその感覚が分かるようになってきた。
なるほど、
うんうん、
はあ、
はい、
ただね、ちょっとこれ語弊あるかもしれないんですけど、
うん、
ただその日その日だけ生きるとか、
うんうん
う
ん、
こう日々のお金をだけ稼げばいいとか、
うんうん
うん、こうなんだろうな、まあさっきの話で言うと、
うん、
なんか会社をこうどうしようとか自分の人生どう生きようっていうライフテーマ、うん、自分の生きたいライフテーマを生きている人と、
うん、
まあただ生きているそうじゃない方、
うん、
だとなんかこう下げマンの方の方がやっぱり合うかなとか、
うん、
私も上げマンがいい悪いっていう感じじゃなく、うんうんうん、これ生き方の違いですよねみたいな感じでこう定義してお伝えしてたりするんですけど、
そうですね、
森野さんその辺はどうですかね。
うん、どうだろう、やべえな今ちょっとドキドキしてる僕
なんですか。
役割上結構バッサリ行く時があります。
あ、どうぞどうぞ。
バッサリ行くっていうのは、はい、そんなもう下げマンの男なんて気にすんじゃねえよみたいな、
うんうん、
変われみたいな
はいはい、はい、
時も正直あるっちゃあるけど、でも分かります、うん、そういうのも一個の生き方として私はそれをチョイスしますってことだったら、
うんうん、
僕はいいと思うんですよ。
なるほど。
僕が思うのはね、チョイスしてるかしてないか、
はい、う
ん、ただそこに飲まれて、ただ下げまんの人に別になんかすごい収入も多くてこういう人と結婚したいわって思ってるけど、
うん、
下げまんの人ばっかり、あ、下げまんじゃねえや、あの、何、ダメな男性ばっかり出会っちゃうとか、
うんうん
う
ん、
いうのは僕はどうかと思う。でもそこで、あ、私そういう人と関係作るのがいいんだなって思うなら、
うん、
でそれをちゃんとチョイスできるなら僕はもうむしろ素晴らしいって思いますね。
ああ、
うん、
なるほど、
うん、
そのスイッチをこう切り替えれる感じとかね。
そうですね、
あれですよね、う
ん、ちゃんと選べるってことですよね。
なるほどね、そうですか、うん、いや私もねこれだけこうがっつりこう、まあ、
うん、
インタビューさせていただいて、
うん、
実際にこう発信する音源として、
うん、
で今回が初めてなので、
はい、
なんかあの、まあ、ブログを読んで腑に落ちない方もこういうのを聞いていただくと、うん、すごく、あ、そういうことも言えるのねみたいな感じで、うん、見ていただけたらな、あ、見ていただけたらじゃないですか、こう聞いていただけたら、
はい、でも珍しいですよね、こうやって男性が、その男性同士が、しかも結構、はい、その、なんだ、まあ、言ったらその、そういう仕事でうまくいってるとか、はい、男女心理のこととかで、はい、うまくいってる男性同士が、はい、その男性心理について言語化してみるって、あんまりないことですよね。
うんうん、これ面白いですね、
うん、
なんか、またぜひ機会がね、ぜひ作らせていただいて、
はい、うん、
また違うテーマとかやっていきたいなと思うんですけども、
そうですね、う
ん、ここでちょっとお知らせが あ,、
はい、
ありまして、実は森さん、動画で撮影するあれも話しても大丈夫そうですか。
あ、はいはいはい、もちろんです、
はい、実はですね、森野さん、まあ、概要欄で紹介もしていますが、YouTube 動画やってるんですけども、うん、今度ですね、まあ、私も、まあ、不定期でありますけども、アゲマンラボラトリーという、まあ、うん、YouTube チャンネルもあるんですが、
うん、
森野さんとですね今度ちょっとコラボをすることになりまして、
うんうんうん、
それをですね収録して今度動画でもお伝えできたらなと思うんですけども、
うん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。楽しみですよねYouTube、
そうですよね、
動画でそうやって話すっていうのもね、もしあれだったら、
はいはいはい、
その動画には間に合わないかもしれないですけど、また機会も作れるかもしれないですから、こんな2人に質問してほしいこ、質問したいこととかあったら、
ああ、いいですね、
ぜひちょっと聞いてみたいですよね。
はいはいはいはい、はい、なんかそれも ね、面白いですし、なんかこれからもしね、ライブ配信みたいな、
うんうんうん、
なんか Facebook とかでもできるじゃないですか、
うんうんうん、ラジオ的なやつですね、
ラジオ的なものも、こう2人の、まあ、こう座談をこう聞いてもらうとか、はい、っていうのもなんかね、いろいろと話膨らむんじゃないかなと思うんで、
はい、そうですね、はい、
ぜひ、はい、今後とも長いお付き合いをしていただければと思います。
はい、私もぜひよろしくお願いします。
はい、最後になりますけども、森野さんからお知らせ何かあればお伝えありますでしょうか。
そうだな考えてなかった人がじゃあとりあえず YouTube から、うん、はい、とりあえずその男女関係について、僕がその男性の言えない、あんまりみんなが言えない、うんうん、無意識にして気づいてもないような男性の、うん、心の仕組みとか、
はいはい、
なんで男性結婚したら変わってるのに、おい俺変わってねえとか言うのかとか、
うんうん、
なんかそういう心の仕組みとかについて YouTube 動画でどんどん配信しているので、ぜひ、はい、見ていただいて、チャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。
そうですね、はい、ぜひチャンネル登録して、ね、はい、何度も 見返していただけたらと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではですね、今回前編中編後編とわたって、お送りしてきました。皆様お楽しみいただけたでしょうか。引き続きですね、いろんな方をゲストに迎えてまた発信していけたらと思います。では森野さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。